今晩恵みをいただく御言葉は、ハバクク書2章1節から4節です。ハバクク2章1節から4節です。旧約聖書の後ろの方の小予言書です。2章1節から4節です。
タバクコではないですよ、ハバククですよ。
ハバククはですね、ヘブライ語では抱きしめるという意味です。皆さん、今この時代抱きしめる、時代を抱きしめる預言者になるべきです。ハバクク、ハバククの、では2章1節から4節じゃあまだ開けない方はどうぞ手を置いて耳を傾けてください。では1節から宣言いたします。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧詩として走るために、板の上にはっきり書き記せ。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、心のまっすぐでない者は高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、信仰の創始者であり完成者であるあなたが今我々の目の前におり、こうして御言葉なるあなたと今私たちは相対しております。今私たちはあなたを前にどのような立ち位置を、立ち振る舞いを振る舞うべきか、主を今我々を聖別し清めてください。どうか取り継ぐしもべの唇を清め聖別し、またあなたの命そのものである御言葉を大胆に余すところなく語り継ぐすこのひとときでありますように、主をどうか我々を整え導いてください。
アーメン。
これからの始めから終わりまでは一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。この金曜日の夜ね、皆さん花金です。イエス様と花の一晩、ね、過ごしましょう。
アーメン。
ハバクク書ですね、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんけども、しかし、ね、これ何年か前韓国において、ね、その、ね、この御言葉を宣言しながら、ね、歩いた箇所であり、そして、公園総長の、ね、関心王博士が、ね、非常に、好きな、箇所でもあるんですけども、このハバクク書、今とても旬なこと、それは見積もり書を書きなさいということですね。皆さんのビジョンは何でしょうか。皆さんが目を閉じて、ね、どういう姿を、幸せだなって、ね、皆さんにとって幸せな姿、皆さんにとってこうあってほしいという姿、それはどんな姿でしょうね。幻があると思います。夢があると思います。ビジョンがあると思います。皆さんは、ね、天性においては老人も夢を見ると聖書に書いてあります。
ダメダメダメダメ、ね、
老人も夢を見る、ね、老人ホームで見る夢じゃありません。将来
編成協会ではですね、本当にこれから時代になっていく若者たち、量子コンピューターいかに、ね、操作し、また、ね、AI をいかに駆使して、そして将来と希望を、ね、いかに実際に託すかという夢です。まあ、老人ホームを経営する夢ならいいですけれども、老人ホームの中に入って、ね、そんなチアに座って夢見るとか、そういうものではありませんから、ね、
いやーそれは
ちょっとそれはやめてほしいですね。やめてください。夢を見るのは、ね、本当に主が見させてくださるビジョン、幻、ね、これです。で今日のことここに書いてます。主は私に答えて言われた、幻を書き記せ、これを、ね、読む者が旧師として走るために板の上にはっきり書き記せ、アーメン。見積もり書を立てるべき、書くべきなんです。今まで私たちは、ね、何々してください、何々します、とか、まあ、そういった、祈りをしてきたかもしれないですけど、しかし具体性がない祈りは、ね、ダメなんですね。むしろ何々するためには何々が必要です、そのように見積もり書を、書くように皆さんは、これを、主に提示するべきですし、まあ、どうせ無理だろうな、でもどうせなら願った方が、もし毎日それが叶ったらラッキーだから、だから願おうというような、そういう抽象的な願いじゃダメなんですね。具体的、積極的に皆さんは求めて、そして将来、あるべき姿、これを、皆さんはしっかりと思い描いていくべきです、例えば学校を貯める、建てる、ということ、幼稚園を建てる、そういったことを私たちは、目論んでいるんですけども、もう本当に見積もり書を、正確にしなさい、もう今までただくださいくださいっていうことを、この段階も、超えました。これから具体的に、どういうふうにするのか、ビルはどういうふうにするのか、場所はどうするのか、寄宿舎、の制度にするか、通い制にするのか、また、本当にケチしてはならないですね。ちょっと予算もっといっぱい使いたいから、トイレ、2つじゃなくて1つにしようとか、そういうケチくさいことはですね、考えなくていいんです、ビジョンを、まず皆さんの中にあるビジョンをしっかりと立てて、そしてそれを書いて、トイレは、どうせなら、本当に、トイレットペーパーも、1枚式じゃなく2枚式の拭き心地がいい、それを、使って生徒たち、保護者たちに、ちょっとでもコンフォータブルな、そういう
コンフォータブル、
まあそういうふうにですね、もう夢を見る、ビジョンを見る上では予算、お金自体減っていきませんから、主は飛んでおられる方です、その飛んでおられる主に、しっかりと、これこれこういう、コンフォータブルな、ところ立てたいから、つきましては主を、ください、そういうふうに求める人を主は喜んでくださるんです、なぜなら、ヘブル書、書いてありますね、主は、11章6節のところですね、信仰がなくては神に喜ばれることはできません、神に喜ばれる、神に喜ばれるためには信仰が必要ということです、神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。アーメン、神がおられることと神を求める者には報いてくださる。ですから神様は待ってるんです。皆さんが求めよう求めよう、私に求めなさい、あこの人は、私に求めて、報いが与えられると信じてるから、よしじゃあ報いてあげようって、そういうふうにですね、本当に報いを求めて、神様は報いてくださる方だというこの信仰を持って求める人が今の世の中あまりにも少ない。だから皆さんチャンスなんです。皆さんは神様は報いてくださるお方だということを、それを、もう心の中に秘めながら企画書を書いて、でそれで、それを本当にはっきりと、もう走ってる人がそれを、読めるように、また、この2節においては、これを読む者が旧師として走るためにと書いてありますね。そうです、皆さんが書いた幻ビジョン、この計画書、これを、それを見た者は天に旧師として走っていくんです。神様のもとに、天使が、皆さんが書いた
その見積書、計画書、これを見て救出をして、ね、見つかりとして走っていって、でそれで神様のもとにそう届けるんです。でそのために、ね、はっきりと書き記しなさいとこの2節に書いてありますね。ハバククは時代を、ねね、あのホールドする、抱っこする、ね、そういう預言者だって、言いましたね。皆さんは今この時代をどのように見ているでしょうか。皆さんこの時代を、ね、ホールドするべきなんです。抱っこするべきなんです。本当に今不正なことがはびこっている。そして、ね、水曜日、まあ、晴海の方に行って、でそれで、ね、まあ、フォーラムの方に、参加したんですけれども、本当に今量子コンピューターとか、ね、AI の時代なんですね。ブロックチェーンの技術が発達していて、ね、もう本当に AI、ブロックチェーン、ね、それから量子コンピューター、ね、この3つの、このことがあるからだから行ってみたんですけど、本当にですねすごい技術です。これもし悪どいものを手に渡ってしまったら、ね、本当にそれが悪どいことに使われて、もう悪どいことを考える人は限りなく悪どいんです、ね、ですから、ね、人々からもう富を全部搾取して独り占めしてということを、ね、これもう目に見えてるんですね、このハバククの2章の、ね、後半を見れば分かるんですけども、本当に、ね、悪どいものが、ね、もうどんどんどんどん、ね、富を増し加えていくんですね。この6節の後半では、ね、ああ自分のものでないものを増し加えるもの、いつまでだろうか、七物で己を肥やすものって書いてありますね。9節では、ああ自分の家のために不正な利得をむさぼり、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据えるものって、もう本当に悪どい、こういう悪どいものが時代を、ね、先取ろうと、この先端技術を駆使して、そしてもう徹底的に、ね、自分が高いところに上り詰めようって、そういう者たちがおります。皆さんクリスチャンは、神の子たちは、そのような悪どいものが、ね、この時代先取りしないようにですね、皆さん自身が幻を書き記すべきなんです。神様にそれを提示するべきなんです。そして本当にこの悪どい者たちが、ね、この世の中をもう完璧に掌握してしまわないように、ね、あるいは掌握したとしても、その悪どい者たちのその先端技術をむしろ、ね、私たちが、ね、それを上回って、ね、その悪どい者たちをむしろ私たちの働きあり働き鉢にするぐらいのことを、ね、するべきなんです。イエス様にあってできます。
アーメン。
イエス様にあって可能です。
アーメン。
アーメン。だから皆さんは、ね、ビジョンをしっかりと、ね、持つべきなんですね。信仰がなくては神に喜ばれることはありません。あるお父さん、イエス様から叱られましたね。信仰がないということで、ね、子供を、ね、もしお出来になるものでしたら、ね、私の子供をと私を憐れんでくださいって、イエス様、ね、できるものならだと、ね、そういうふうに怒りましたね。もしできるものなら、これイエス様が嫌いな言葉です。皆さん祈る時ですね、もしお出来になりますものならば学校をくださいとかです。それイエス様はできるものならというのか、ね、信じる者には何でもできる。
アーメン。
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 ですから本当に具体的に、ね、求めるという段階に今皆さんは差し掛かっているんですね。
アーメン。
今、ね、本当に信仰を持たなくてはなりません。今ですね、智子先生の方から面白い、ね、というか本当にワクワクするような報告をいただいたんですね。雲井の方において、まあ、歯医者さんが、ね、今、定期的に、ね、その雲井の子どもたちかかってくれてるんですけれども、ね、今グループホームを作るには何が必要ですか、ね、具体的に、ね、どういうことが必要なのか、ね、智子先生に聞いてきたんですね。その歯医者さんですね、もう定期的に来るたびに乗ってくるベンツが変わってるんですね。モデルチェンジしてるんです、ね、もうどれほどお金があるんでしょうかっていう、まあ、そういうお金持ちさんが、ね、本当に雲井の ね、あの目の見えない本当に、体にハンディ寄ってる子どもたちの歯を、ね、見てくれてる、もう本当にそういう難しい子ども、まして歯医者さん、ね、子どもからどんなにギャーッと言われるか、ね、分かんなくても、それでも本当に優しく、ね、見てくれてる歯医者さんなんですけども、その歯医者さんが園子先生に、ね、グループホーム作るには何が必要ですかって、ね、クモの歯医者さんの方から申し出てきたんですって、本当にじゃんじゃんお金が、ね、有り余ってるんです。名前は知らないです、私も
いいですか、あの言いたいことはこれなんですね。普段私たちがお祈りをするときに福祉関係の仕事をあのお祈りしているんですね。でしかもあの漠然として福祉ができますようにということではなく、福祉関係の仕事はしたいんだけど、どういう福祉関係の仕事がしたいかって言ったら、本当にあの若い時に一生懸命仕事をして、そしてあの年を召した方々が尊厳ある形であの地上の最後の生活をあのして、この地上をね本当に感謝を持って去られることができる、そういうホームを作りたいということと、もう一つはあのクループホームとしてあの体に不自由を覚えている人たちをあのグループホームとして、法務長が本当にあのこう家 の, あの親の役割ができるような人たちが法務長になって、そしてあの小グループを家族化していくこと、それをしていきたいというのが常々あのこの思いなんですね。でグループホームに関しては本当にいつも心を私たちが痛めていたのが、この教会であの養いをしていったあの体に不自由を覚えている人たちが、いずれあのその施設をある年になった時には去らなければならないんですけど、その施設を去ることによって教会に礼拝に来ていた彼らが教会に来れなくなるっていうのがとってもこう頭ちょっと心が痛いということで、私たちがもしグループホームがあったら、彼らはそのまま信仰を持ち続けて、そしてそのホームにおいてもっと豊かなこの信仰生活をしながら、もうこう心を本当にあのより豊かにして、この社会との接点をもたらすとか、そういうことをしたかったというのが私たちの教会のしたかったことなんですね。あの1週間に1回ぐらいあの自分とは異なった人たちとのこの共感をあのお互いに交えることによって、あのより健康な考え方、立ち振る舞い方をお互いに学んでいくということが目標として、私たちはそれが欲しい、うん、なぜあのそういった方々と私たちが共にね共生するということがあの私たちに必要かと言いますと、ノアの時代にね、その神様が人間がこの地上に作られていること自体を残念がったほどにね、嘆いていったその時代というのは何がなかったかって言ったらね、不自由な人がなかったんです。体に不自由を覚える人がいない。そういう人が頭もよく体も元気でね、自分があの神を離れて生きている様の中で、生きたいことを何でもしたいことをし放題やり放題というのができた時に、結果として神様が人間がこの地上にねいることを残念がったね、ということで水を持って主は裁きました。じゃあノアの時代の後、の世界に神様がね、ノアの時代みたいに私たちが裁かれなくても生きていけるように、もう二度と水で裁くことはないということで、虹をその印として与えてくださいましたよね。だからね、不思議なことに虹のこの印のこの聖書のこの箇所がわからない人でも、虹を見るとみんなね、なんかね希望を持っちゃうんですよ。わー虹だって、虹を見た時はなんだよあの虹はって言ってる人が一人もいない。 なぜ神様がね、滅びゆく人物こと世に対してもう二度とね、人間はそんなもんだ、だからもうあの人たちがやってること、それは仕方ないよということで、そのことによって人間がやってる悪によって私が裁くことはないというね、この虹を与えてくださったと私はね気づきました。あれ、ノアの時代とね、その後の時代に変わったものは何なんだろうと思ったら、ノアの前の時代というのは本当に古代満足、アダマもいい、その中においてもっと悪どい頭がいい人ね、もっと悪の力が強い人がね、その地上を支配していたんですね。だからこの世の勇士とね思われる人たち、ネピリームとかね、そういうものがその時に出てくるんですよ。だから力ずくで頭が良くてね、何でもできちゃう人たちが支配していった時代ね、そして支配されている人たちは自分がそういう階級、そういうような体、そういうような頭がないことを嘆いていってね、悪いことをしない自分を憧れてはないかった、ね、力があれば自分も同じようなことを知ってしまうような時代がノアの水の裁きを受ける前のその時代だったんですね。じゃあノアの時代の後から何が起きたかって言ったら、人の寿命というものがね、120歳に限定されて、そしてその120歳に合わせられた形で人がね、生きるように何が、目立ってきたかって言ったらね、寿命に合わせて生きるために病気が目立ちました。ね、賭けが目立ちました。干ばつが目立ちました。ね、工作が目立ちました。戦争が目立ちました。争いが目立ちました、ということが目立つ。で、神から直接裁きを受けるということの時代がもはやほとんど終わってしまって、今度はね、人間が自分が犯した悪のゆえにね、同じ人間から落ち叩かれる戦争ね、そして人間がそのね、さまざまな犯した悪の悪が結果をね、人間からもろとも受けるその時代になってしまった。それでそこでね、日頃私たち自身を神様がね、こうブレーキをかける、私たちのこの大盤振る舞いなこのね、悪を恐れない生き方にブレーキをかけるためにね、止まらないこの悪へのこの私たちの志とかをね、主が止めるために戦争も使用します、干ばつも使用します、地震もそうでしょね、大雨もそうです、洪水もそうですね、伝染病もそうです、コロナで大変だったよね、ね、伝染病もそうです、経済的な破綻もそうです。で、人間が自分の生活の営みの中で犯してしまったその罪、それを直接煽ることによってね、その人間の悪を行う力をね、弱まらせる、スピードを遅らせるということが神様がノアの時代以降から私たち人類にやってきたことなんですね。で、もう一つ主がね、何を私たちに与えてくださったかって言ったらね、人間は悪どいことでね、熱心で、そして悪どさがね、より熱心な人が生きていくのに、いい世の中ではないということを普段から私たち自身に養ってあげるためにね、何をするかって言ったら、強いものだけではなくて弱いものを私たちのうちにおらせることによって、 弱い者を私たちの周りにおらせることによって、ね、私たち自身が、ね、弱さを見て覚える。そして弱い者に対して手を差し、ね、伸ばす。とか、神様と仲良かった時代のその心とか、そういうことをね、それ鍵がかかっていたのに、その弱さを覚える人たちが目の周りにいることによって、ね、そこが鍵がパカンと開くんですね。あって、開いて、それ何をするかって言ったらね、弱い人に対して憐れむ心、それが芽生えて、それを実践することによって人間の悪に走る、ね、その力をまだ弱まらせる。皆さんいいですか？自分が犯したその悪の力、それによって、ね、ある種の裁きが起きるということであるんだったら、皆さんは戦争や貧困や、ね、つまずき倒れ、ね、あらゆることによってそういう仕打ちを受けて、そして自分に来たるべきその滅亡、ね、滅亡の時間をね、遅らせる、そういうになってほしいですか？じゃあなかったら、神からいただいたその心がよみがえり、弱い者に対して奉仕をすることによって、ね、自分の生き様にブレーキをかけ、そして来たるべき災いの日をね、遅らせる、免れるということになりたいでしょうか？人がなんでね、皆さん奉仕が好きか分かりますか？自分も知らないうちにね、打ち叩かれる方に行くの、奉仕をしてね、そして勘弁していただいて、神様が作られた本来の姿形に戻られた状態で行くの、この二つの選択の狭間に私たちはいるんですね。できたらですね、災いによるね、遅れを催すというね、自分に災いが起きてね、悪に走っていった自分の走りにね、遅れを催すということではなくてね、本当に弱い人を助けるということによって、ね、私たち自身に、ね、来たるべき、その災い、ね、呪い、その諸々をね、遅れをね、催して、そして神様からまた称賛にも預かるようにならなければならないと思います。だから、もう本当にこの二つのこの選択の狭間に皆さんが行って、そして皆さんはそれを、選ばなければならないということなんですけど、世の中の大半の人は、奉仕をするということより、ね、ことより、奉仕する人が多いですか？奉仕しない人が多いですか？弱さを覚えている、何かに対して手を貸している人が多いですか？貸さない人が多いですか？貸さない人の方がはるかに多いですよ。ね、世の中が平和になるためにはね、本当に精神的にも体的にも不自由を覚えている人がね、神の憐れみがあるとするならば、もっと私たちの周りにね、行って彼らと一緒に共存することね、彼らの手になり足になり目となり耳となり口となってね、そして本当に一緒に共存して生きること、これがね、盛んに起きるということであるならば、神の憐れみがまだ現れている世界とも言えるでしょう。ヨーロッパ腐ってるね、アメリカ腐ってる、なんかそれ映画の見過ぎ、映画の中に出てくるね、そのアメリカね、ガムをね、噛みながらね、平気で人を撃ち殺すね、そういうものではないんですよ。皆さんアメリカ行ってみてください、ね、ヨーロッパ行ってみてください。彼らね、本当にね、罪を犯した時も社会奉仕、ね、何百時間とか言うんです、ね、なんで社会奉仕を何百時間することによって、ね、 古代満足である自分がね、やってはならないことをしている、そういう感覚を取り戻しなさいということなんですよ、ね、そういう感覚を取り戻しなさいということで、罰を与えるということで、その罰を与える与え方の一つとして社会奉仕の150時間とか、ね、社会奉仕の、ね、何百時間とか、そういうのをこう与えるんですね。それは何、自分がアッパラパーなことをやっていって、その時は分からなかったんだけどね、古代満足で悪いことを知っていた自分が本当に自分の手を必要としているね、悪いことをしないのに不自由な思いをしている人の手と足になることによって、自分の生き方が間違えていったということを、生きた教育ね、体得ねをするためにそういった制度があるんですね。なんでそういった制度があるかって言ったら、キリスト教がね、基礎にある国だからですよ。学校、あらゆるところがね、この奉仕をすることを必ずこうカリクラムの中に入ってますね。だからね、よく見たらヨーロッパの方がね、あのね、まだあの人としてのその思いというのがね、行き届いているような気がします。奉仕をしない人がほとんどいないんです。何らかの形でみんな奉仕をしてるんですね。老人ホームにご飯食べさせるね、奉仕、ほとんどの人が体験してるね。だからそういうことをね、知って、その、あの、滅びを遅らせる個人、滅びを遅らせていく社会、団体、滅びを遅らせていく国ということなんですね。本当に良くない災いが自分の人生に、自分の団体にね、来てほしくない。そういうことであるんだったら何をするべきかって言ったらね、底辺にいる人たちのね、必要としているその奉仕に加わることによって、来たるべき日の災いを免れるというね、神様が立てたこの歴としたそのようなこの、プロセスの中に私たちは入っていきたいと思います。だからね、私たちの教会はそういう子供たちをここに招いてきて一緒に礼拝することをものすごく楽しんでましたよ。私たちは本当に彼らと一緒にご飯食べたりね、彼らと一緒に遊んだりすることも楽しかったですね。楽しかったんですけれどね、彼らがその年とともにね、18歳になるとそこを離れなければならない施設なので、離れていってしまって、そしてまあ彼らの散らされた先においてのそのルールがあるわけなんですね。そのルールがね、出かけることへの制限が多かったりね、そしてこう宗教団体に手入りすることをね、例えば仏教の団体に送られてしまうと、キリスト教の団体がね、迎えにいたりすることを嫌がるわけなんですね。じゃあ嫌がっていって、私たちがやっていたことを彼らがやってるかって言ったら、やってないんですよ。で、あるところは歌手がいるその場所はね、ほとんどいる人に面会しに来る人もほとんどいないね。家族として連れ出してね、行って、そしてこの違う環境の中において空気を吸うね、その交わりを持てる、そういうこともほとんどないところだったので、私たちが彼を1週間に1回ね、連れ出す気で行った時に、もうその季節大変なことになりました。もこんなことしたら他の人に差し支えが、でよくよく聞いたらどういうことかって言ったらね、他の人は一切ね、お出かけがないのに、彼だけが手掛けしてたら、お出かけしててね、愛されてチヤホヤされたらね、他の人の精神状態にもね、差し支えがある。ありえないことでしょ。 で、いいことを増やせばいいじゃん。ね。いいことを増やすということに力を入れるということではなくて、いいことをやったことによって他の人もそういう憧れが出てきたら責任を負いかねませんということを言われたのが、歌詞の、ね、今生活する団体からいただいた返事ということなんですね。もう本当にあれこれがありまして、私たちは、私たちの教会の方でグループホームがあったら、こういうことを心痛いことをね、本当にせずに、なんとかなったのに、私たちのグループホームがないので、結局こうなってしまった。ということですごい心を痛めていった。この子もこの子も、そのグループホームがあったら起きたかった。ということは私たちの思いだったんですね。その思いがあって、そういう思いが叶えられる福祉事業ができますようにというのが、今私たちのお祈りをしてきた福祉事業に関することでした。ね。そしたら、ある時突然ね、声をかけられてね、そういうグループホームを作りたい。だからグループホームを作るのに、何を準備しなければならないのか教えてください。どういった人員が必要なのか、それも教えてください。来年のこのぐらいの時にはそれが実体化されていますようにやりましょう。というオファーをいただいたわけなんですね。皆さんいいですか？皆さんがね、正当な夢を見る、ビジョンを持つということに税金はかかりません。皆さんがいいビジョンを持つということで、ね、税金がかかったり、ビジョンを持つということで皆さんの懐がお金をね、請求されて、ね、寂しくなったり、するならわかりますよ。ビジョンを持つということに何にもお金がかからないですね。で、ビジョンを持って、ことによって金がかからない、税金もかからないことなんだけど、ビジョンを持つということがどれだけいいかって言ったらね、皆さんをそのビジョンにね、合わせてより優れた人にするんですよ。より優れた人、皆さんが教育に関してビジョンを持つということであると、この教育というシステムの中において皆さんが持ったビジョンというのがイエス・キリストにあって開花していてね、どの教育システムよりね、より優れたシステムがされたことを皆さんを通してこれが開花していくので、開花していくので、どうなるかって言ったらね、ビジョンを持ったことによって、ビジョンに合わせて皆さんの、ね、力、皆さんの品性、皆さんのこのバックグラウンド、これがね、ビジョンに合わせて全部作られていく。全部作られていく。ビジョンに合わせて作られていく。わかりますか？ビジョンがない。まあ、いやーもう。ね。それで、ね。適当に人生終われば、と思った、ね。思ったら、皆さんはダメですよ。ね。私、年寄りだから。ね。年が、ね。若ければ若いほど、ね。若気の言ったわり。ということで、人に頼らず、神に頼らず、ね、自分のしたいことがビジョンになってる。うん。ね。だから、一番正しいビジョンをちゃんと持ってる人はどういう人かって言ったらね、ビジョンを持ち運ぶ力がなくなった年寄りが一番、なぜかって言ったらね、その時やっと分かったんだけど、足腰が言うこと聞かない。もうダメだ。そんで若者がビジョン持っておらず、なんか知ってる時に年寄りが言うわけなんですね。ダメだよって言ったらね、若者は何か、あんたは生きた人生で実績何一つない崩して、私にね物事申してもね、効き目はありません。 あなたの生き様に合わせたことを言ってくれるんだったら納得するけど、あなたの生き様はね、ビジョンを持たずにね、もう平凡でヨレヨレのね、おじじおばばになって、私にビジョンを追ってピカピカにやりなさいって言ってもね、あんたのことなんか聞いてもね、ちょっと信じられない。ということになってしまうんですね。ビジョン、ね、若いからビジョンを運ぶ力があり、年寄りだから運ぶ力がないということはない。あのね、聖書は、この正しいビジョンを持った人が、そのビジョンの通りに、あの立場を得るまでに見てるね、若気のいたわりというね、その力をね、ことごとくなくしていくんですよ。ことごとくなくしていって、ね、自分のね、いたわりのこのビジョンではなくて、本当に、あの、神様にとってよし、自分にとってよし、人にとってよし、ね、この三拍子が揃ったビジョンを掲げるように、主は私たちを仕向けていくということなんですけれど、今日、ハバクク、ここを見てると、板に知るって、走っていてもそれが見えるように。うん。ね。九死という言葉があって、ね、私たちが板にしっかりと記した時というのは、これをもってね、急ぎ足で走る者がいるということを言ってる。ね。ということは、ビジョンにはスピードがあるということなんですね。ビジョンにはスピードがあって、ある人のビジョンは、こういうスピード。こういうスピード。こういうスピード。ね。ある人のビジョンは。ね。皆さんの、ね。皆さんの、主にあって書いたこのビジョン。ね。これを、ね。九使として使わされているものがいるんですけど、天使、守護天使とも言います。いるんですけれど、この天使が皆さんがね、この板にいかに帰ったかによって、ね、天使のね、これを運ぶスピードが決まる。ということなんですね。もうしっかりね、天使がね、あの持って走るその板はどういう板かって言ったらね、誰が見てもピカイチのね、見積もり書なんですよ。私はこれこれこれこれをします。そのためにこれこれが必要です。これこれの環境をください。それためにね、これこれのね、人が必要です。物が必要です。ことが必要です。ね、建物は、ね、あのエレベーターがないんだったら3階だって、エレベーターありだったらね、もっとね、7階建てとか、ね、その中において足腰が強い人がね、こう足で使えるね、足で使えるの何階から何階までにして、この何階以上からはエレベーターを使ってもいい人たちの世代が使えるようにとか、弱さを持っている人たちが使えるようにとか、こういう具体的にね、この、自分のビジョンを掲げるということが必要なんですね。じゃあ皆さんと私が今まで金曜日というのは大々的に主の前に置いてお祈りをするね、そしてイエス・キリストにあって祈ることによって霊的な世界においてイエス・キリストのね、心を知り、そしてこの私たちがキリストから使わされた救世としてね、あのこの地上を私たちは走らなければならない、そういったことをもろもろする日が一番徹底的にできている日が金曜日、ね、ということなんですね。この金曜日に私たちはね、お祈りをして、その金曜日に祈った祈り、それが大々的に普段からも私たちの教会は祈ってるよね。で、金曜日祈った祈りがもう大々的に公において祈らされて、そのことが堅実化されていくことの救世のその証人にならなければならないということなんですけど、その証人になるために皆さんが板に記したもの、板に記したものがいかにしっかりしたものを記したか ということによって、ね、皆さん一人一人の板をいただいて、ね、走るもののスピードが、ね、決定する。今日ハバクク見ると走っても見えるように、走っても見えるように、ね、皆さんが何をしても皆さんが掲げているそのビジョンが見えるように、これこれをする、ね、というこのビジョンが見えるように。今日ね、嘘っぱちの祈り、自分は今まで嘘つきじゃないつもりだったでしょ。でもね、皆さんと私が祈ったことがいかに虚しくて、ね、嘘っぱちであったかということを今日証明してみようか。証明してみようか。目を閉じてください。目を閉じて。イエス様、今まで彼らが祈ってきたことが分からずやのゆえにどれだけ虚しかったか、祈っていったつもりだったのにいかに祈っていなかったかということを今から彼らに実感させます。イエス様、あなたの力が必要です。私と彼らが神と人の前で犯した罪をまず許してください。これが分かるように、神と人の前で犯した罪を許してください。そしてイエス様の血潮で私たちの罪を清める、イエス様の血潮で私たちを清めてください。清められた一人一人として、今まで自分たちが祈ってきた祈りがいかに虚しいものだったか、分からずやのゆえに嘘っぱちだったかということが分かりますように、今から実験をします。イエス様、あなたは彼らが最も幸せなものになりますように、それをさせるために天から下ってきてくださいました。イエス様が貧しくなられたことによって彼らを富ますということを実現してくださり、彼らが受けなければならない呪いをイエス様が御身に全部受けることによって、彼らが受けるべき呪いがこの地上に一つもない、そのような状態を実現しました。そして彼らがイエス様に会って新しく生まれ変わったことによって、イエス様に会ってあらゆるものをいただいて自由に本当に生き生きとすることができますように、私には天と地の全ての権威がある、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が実現すると約束してくださいました。主よ、これに基づいた彼ら自身がなければならない御言葉は依然としてあるのに、彼らはこの御言葉に基づいていませんでした。主よ、あなたが憐れんでください。今から彼らに、主よ、本当にいかに自分たちが今まで祈ってきたことが虚しくて乏しいものであったのかということを彼ら自身が知ることができますように、主よ、あなたが彼らを憐れみ祝福してください。今からしもべが彼らに一つの提案をします。その提案を知ったこと、その提案したこと、これを彼らが本当に正確に思い浮かべることができますように、主よ、あなたが祝福してください。 まず自分が最高に幸せな存在じゃなかったら、イエス様を幸せにすることも、世を幸せにすることもできません。主は誰よりそれを知っておられるから、私たちを最も幸せな存在にするために、一番幸せそのものであるイエス様ご自身を明け渡してくださったことを感謝いたします。これから主よ、彼ら一人一人が自分が一番何をすれば幸せなのか、それを思い浮かべることができますように。今自分にとってどんな状態が一番幸せなのか、一番幸せな自分とはどんな存在なのか、それを思い浮かべることができますように、思い浮かべることができますように。主よ、あなたが彼らに今幸せな自分を見る力を与えてください。見る力を与えてください。私は幸せです、最高に幸せですと自分の中でこれを今宣言する、宣言しながら自分の幸せな姿を、イエス様私は幸せです、イエス様私は幸せです、イエス様私は幸せです、イエス様私は幸せですとこう祈ることによって、イエスキリストにある自分の幸せ帳を見ることができますように、幸せ帳を見ることができますように、そしてその幸せ帳を見ることができる、これが主よ、本当に私たちの祈りが今まで本当にダメな祈りだったということを証明することができます。皆さん目を閉じた目を上げてください。いいですか。私が今皆さんに実験したいものはこういうものなんですね。皆さんは今までお祈りをするときにね、自分の理性と知性の中に置いて自分の願望を祈ってきた。こうなってほしい、こうなりたいという願望を祈ってきた。その願望の中に成功は望まれていても、幸せ上はなかったはずなんですね。こうなりたいね、それが一番いいこととは思っていて、お祈りは知っていたもののね、そういう祈りの中に幸せに満ちている自分というものはなかったはずなんです。私にとってね、一番幸せに満ちている自分というのは、私にとってはですね、どんなものだったかしたらね、皆さんが本当に解放されて、この幸せにしている、その状況が浮かんで、それが私の幸せとして現れているんです。ある人はね、病気が治ることが、もう病気が治って超健康になることが幸せである自分としてこう見えているかもしれない。ある人はね、夫婦で本当に仲良く生きる、そういう姿が現れてね、幸せ上になっているかもしれない。ある人は仕事がもう本当にもうできて、それが自分の一番幸せな姿だとね、思うかもしれない。だから人それぞれにとってその幸せ上というのは違うんですね。で、なぜ私が今これを言ってるかって言ったらね、ハバクくんに板に記せって書いてあったでしょ。皆さんは自分たちのね、いたと思われる心、そして思いの中に幸せ状を記してない。こうなれば私は一番幸せです。だけど、お祈りをするときに口はね、ベラベラベラベラベラベラベラって言ってるんですよ。はい、3時間祈りました。3時間祈りましたけれど、ね、イエスの御名によって祈りました。そして終わった途端に、ね、板にはないんですよ。ね、心の板、思いの板にこれが記されてないので、どうするかって言ったらね、思いと心の板に記されたものに対しては、ね、思いと心が迫って、ずーっと願い続けていくことができる。ということなんだけど、思いと心の中にね、 その板に記されてないものは、ね、口の言葉で御託並べをして時間を過ごしてしまって、イエスの御名によって祈りましたって言った時に言葉が止まった時点で、言葉がね、祈り言葉が止まった時点で願いも止まっているんです。だからそれができなかったらね、板に記されたね、記しなさい、走ってもそれが見えるようにしなさい、何をしてもね、自分が記したその板に記したね、奇跡、印、不思議ね、自分になってほしいその状況ね、自分がこうなってほしいというね状況ね、幻ビジョンね、それを本当に心と思いの板に記さない限りね、皆さんの守護天使は、天使がそれを持ってね走るということにスピードは上がらない。目を上げなさいって言ったら上げるんですよ。いいですか？今まで私たちの祈り、皆さんの祈りというのがこの板に記されてなかった。板に記されるとどうなるかって言ったらね、走っても見えるように しなさい、ね、板に記される、ね、口でイエス様に記そうとしちゃいけないの。そういうことではなくて、イエス様は皆さんの、ね、ことを 100% 答えるために恩義を差し出してあげたんですよ、皆さんに。だから私には天と地の全ての権威がある、ね、あなたが板に記したものを私に正確に掲げて走っても見えるぐらいにしてくれるんだったら、私はそれを現実化しようということなんだけど、私たちの3時間の祈りがね、3時間熱心だったんだけど、イエス様の御名によって祈りましたと同時に板に記されたことではなく、言葉でこうやってね、わわわわやってきたことですので、いとも簡単に祈られた気持ちが離れ去って日常に戻ってしまう。これがね、主が教えてくださったことなんですよ。板に記されたビジョンが皆さんをリーディングするようにしなきゃいけない、ね、板に記されたそのビジョンそのものが、ね、皆さんをリーディングしなければならないんですよ。板に記された、重い心に記されたこのビジョンというのはね、重い心に記されたビジョンというのは、これはね、主がね、誰も盗めないよってね、言葉でずっと御託並べしたものは盗まれっぱなしなんです。すぐ振り向きざまにイエス様の御名によって祈りました、終わった途端に自分が祈ったことの願望から離れている。皆さんそれ感じますよね。祈りの答え、その答えにはね、絶対に神様に運ばれていく祈りが、ね、私たちの祈りがイエス様に運ばれていく、その運ぶために救世として天使、守護天使が使われる、ね、御霊が使われるということだよ。そしてね、走っても見えるようにという言葉が書いてあるので、ね、この祈りの答えが主に届くスピードもあり、 イエス様から私たちに届くスピードもあるということを言ってるんです。皆さん、毎日何をするか、まず皆さん自身が幸せじゃなかったら、イエス様を幸せにすることも人を幸せにすることはできないんだ、ね、だから毎日まず自分の一番幸せな姿を、ね、浮かべてください。でその浮かべるための方法として何をするか、イエス様私は幸せです、幸せ宣言をするんですよ。幸せ宣言とともに幸せじゃなければならない姿が浮かび、浮かんだ姿、これが私がなるべき姿なんだ、実態なんだということを信じて、イエス様この姿で私が生きられますように、この姿で生きるためにはね、私には例えばお金にすごく困っている人だったら、私には今お金が必要です、あなたの力でね、このお金にありつけるようにして、私がこの姿通り幸せ者でありますように。私はね、黙想で祈るということをものすごくたくさんやってきました。でもね、私は人に黙想で祈るということは心と思いの板に書き記したってことでしょ。だからもう心と思いの板に書き記したものは、目をお祈りが終わった後も生々とそれが残っているので、迫力が違うということなんですね。で黙想で祈るということを私はよく訓練されていました。でもね、その黙想で祈ることを他の人にこう勧めたところ、どういうことが起きたかといったらね、遊ばれて、黙想で祈るって、だから幸せなイメージをね、こうなってほしいというイメージを出すということよりね、他の変な幻を見てしまう、そういうことがあってね、もう遊ばれてしまう、そういうことを私はたくさん見てきました。だから皆さんには言います、黙想で祈るということではなくて、自分が一番幸せな姿をね、どんな姿が一番幸せなんだろうって、私ってどんな時が一番幸せなんだろう、どんな姿が一番幸せなんだろう、それを見つけるべきなんですよ。それでそれをね、本当に実現するために、実現するために1が必要です、2が必要です、3が必要です、4が必要です、5が必要です、6が必要ですと、このね、一番自分が幸せな姿をね、完成するために1から、ね、10までとか1から20までとかね、その必要なものの目録リストね、もし政治家だったらね、自分の政治を理解してくれる仲間が、ね、最低何人が必要です、ね、資金がこれだけ必要ですとかあるじゃないですか。一つ自分が幸せになるために掲げなければならない夢があるんですよ、必ず。その夢を実現するために、ね、必要なあれこれがあるわけなんですね。でそれを 1,2,3,4 って書きながらね、一個ずつ増やしていく。そうするとどうなるかって言ったらね、皆さんがそれを毎日見ていくうちにね、自分が見た幸せ帳に合わせたこのリストの一個一個一個が実現されていくことが体験できるんですね。どうやって？イエス様はこう言ったんです。私の名によって祈れ。天の御父が報いてください、私は実行するって言ったんですよ。皆さんいいですか、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が実行する、 天のお父さんが報いることは何なんだろうと皆さん考えたことありますか。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださるということの意味を考えてみたことがありますか。なんか御父が報いてイエス様は実行する、よくわからないけど報いるという言葉が入っているんだから悪い言葉はではないね、ということで何気なく受け入れてしまったでしょ。天の御父が私と皆さんに報いたこと、ね、報いてくださることは何なの。イエスの名によって私たちが祈った時に天の御父が報いてくださることは何だろうというこの聖なるはてななんですけど、天の御父は私たちに何を報いてくださったかって言ったらね、イエスというこのねお方を与えることによって私たちを報いてるんですよ。御父はイエスを私たちに与えることによって私たちを報いている、ね、そして私たちに与えられているこのイエス様、イエス様によって私たちは、ね、私たちの夢が実行されてしまうんです。私たちの夢が実行されてしまう、そういうことがあるんですね。だから私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださるということの意味は何か、御父が報いてくださった最大値はイエス・キリストである、ね、そして私の名によって祈れ、ね、私は実行すると言ったイエス様の言葉、これを実現するために十字架の後にイエス様は私には天と地のすべての権威がある、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいる、ね、そして重荷を負っている者よ、ね、みんな私のところに来なさい、私があなた方を休ませる、何で、天と地にあるすべての権威を持って、ね、そのことを実現してくださるということを言っているんですね。今日ハバククです。ここで私たちが覚えなければならないことは何かって言ったらね、走っても見えるように板に書き記せということなんですね。板に書き記せ、走っても見えるように板に書き記せ、ね、本当に私の行動範囲の中においても私のビジョンというのが何をしてもそのビジョンが見えるようにしなさい、何をしてもそのビジョンが見えるようにしなさい、ね、それが走っても、ね、見えるように書き記すことなんですよ。で、何、ね、本当に自分が何をしてもそのビジョンが、ね、本当に見えるようにするということは口先だけの毎日の何時間の祈りじゃなかなか難しいですよ、ね、思いと心の中にビジョンが書き記されていってこそ、ね、何をするにつってもそのビジョンを成し遂げるため の、 行動、言葉にこうつながっていくわけなんですね。これがね、走っても見えるように板にビジョンを書き記せということです。この書き記し方、これがね、本当に、鮮やかであればあるほど皆さんの書き記した板を持った、ね、その天使はすっごいスピードで走るわけなんですね、イエス様のところに。そしてすごいスピードで、ね、皆さんが掲げているビジョンに対する、ね、答えが次から次へと来る、次から次へと来るということなんですね。ある人がね、こう祈ったそうです。もうあんまりにも貧しい家に、ね、生まれたので、貧しい家に生まれたので、結婚は大金持ちにしたかったんだって。大金持ちと結婚をしてもうお金に苦労をしないようにそう思った、だから結婚を絶対に大金持ちとしますようにって祈ったのね。で、大金持ちと結婚したんですよ、ね、リストから一つ抜かれたところがある、ね、この人が結婚した時にもうお金を使うということに苦労したので、お金をね、これから満足に必要な時に使っていくことができますようにってね、そういうふうに祈ればよかったんだけど、大金持ちと結婚したって超ケチ、 そしてもう一切物を使わない大金持ちと結婚をしたので、そのね旦那さんが死ぬまではお金は使えない、ね、それを見たある姉妹がね、ある未婚の姉妹が、あれは飽きまへん飽きまへんあれはダメだって飽きまへん飽きまへんって何をしたかって言ったらね、その人は、結婚をするためにリスト作りをするんですね。リスト作りをするんだけど、そのリスト作りの中にね、もう本当に練習はねこのくらいね、学歴はこのくらいね、心が優しい人ね、自分を本当に愛してくれる人、会った時にお互いがあこの人は私の片割れというのが分かる人とか、リストを全部作るんですよ。それで、その彼女自身が身長が170センチあったんだって。だから自分の身長があるので、その身長に似合うような人を自分がこう設定をしようとしたらね、もう大金持ちの人で失敗するのを見たので、ほど細かくした方がいいと思ってね、それで設定した時に、私170センチだから180センチ以上の人がいいということで、180センチ以上の人がいいので190センチまでに設定したんですよ。そしたら全部の条件があったんだけど193センチだったのね。193センチだったので、それでいや193センチだったからこれ条件全部のリストに合ってるんだけど、193センチこれが合ってないということが分かって、193センチにあなたは合ってないということを言ったらしい。そしたらね、その旦那さんがこう言ったんだって、もう結婚したよその人、そうこう言ったんだ、うちのお父さんは結婚してから年を取るにつれて身長が縮まりましたね、2、3センチ縮むでしょ。だから私もあなたと結婚したらね、あなたと一緒に年を取ることによって2、3センチちっちゃくなって、ちょうどあなたが帰った身長になるよ。だから結婚して、全部の条件にあったの。それで結婚したんですね。超幸せ。今今年50歳なんだけど、6歳の娘がいます。ということは44の時に子供を産んだっていうことです。今第2回目の世界一周中です。誰か分かりますよね、私が言ってる人が。ハバクに書いてあるじゃんね、板に書き記せ。私たちのね、祈りというのはある意味願望のパレードだったかもしれない。ブワーブワーブワーブワーブワーブワーって私たちはずっと言いっぱなし。言ってる時熱心だったんですけど、イエス様の皆によって祈りましたつった時にね、いとも簡単に祈りのその思いから離れる。これが今まで私たちの祈りではなかったでしょうか。ハバククは私たちに言ってます。ヒントを与えているんですね。板に書き記せ、走っても見えるようにね、鮮明にね、思いと心の中に刻まれてないねものは願いではなく願望。願望はね、言葉だけが突っ走ったものですので、言葉が止まった時点でね、いとも簡単にそこから離れてしまう、その雰囲気から離れてしまう。でも思いと心にこれが記されているとね、その思いと心というのはね、切っても切れないし離すことができないんですよ。思いと心 の中に、ね、書き記すこと本当に必要です。
このハバクク書、もう一度2章の1節から読んでいきますと、私は見張りどころに立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧士として走るために、板の上にはっきり書き記せ。アーメン。この幻、ハーゾーンという意味です。ハーゾーンというヘブライ語。これ、夢とか予言という意味なんです。ですから、将来自分があるべき姿、また、ね、自分の夢、ね、これをはっきりと、ね、書き記せ。で、板の上にはっきりと書き記して、それを、ね、取り継ぐものが本当に走っていても見えるように、そして、ね、これを、ね、旧士としてその幻を書き記したものを、ね、旧士が届ける、ね、しかるべきお方に届けるように、ね、ということなんです。で、3節、この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。アーメン。この幻は定めの時について書いてあります。主が定めた時、主が定めた物事の決着点、これを私たちははっきりと書き記して、そしてそれ人の目から見ればその実現が遅くなるかもしれませんけれども、それでもそれを待て、主がここにおいて言われております。そしてこの4節のところ、ここ、ね、新約によってパウロが何度も、ね、引用した箇所です。見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる、そうです、心まっすぐでないもの、高ぶります。本当に人はですね、高ぶった思いで自分の願い事を、ね、申し告げるものです。自分の願望、神さん抜きで、自分がやりたいこと、自分が王様になりたい、自分の願うこと、これを実現したい、これが、高ぶるものです。しかしと書いてあります、しかし正しい人はその信仰によって生きる、アーメン、信仰です。これ信仰は、ヘブライ語でエムナーというところで、このエムナー、この信仰、このエムナー、信仰という訳された言葉、旧約において信仰で訳された言葉はなんと旧約でここしかないんですね。エムナ、これはアーメンの、その変化した形です。アーメン、ですから本当に私たちはこのアーメンによって生きるんです。神様が与えてくださった言葉、神様が見させてくださった幻、主の見させてくださる夢、幻、これに対してアーメン、これをする人は義人なんです。義とされるんです。神様がよしとされ、そして神に喜ばれるものとしてカウントされるんです。だから私たちはこの、エムナ、これに従って歩んでいくべきなんですけれども、ヘブルの、11章6節にあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。
これなんですよ、私が言った、思いと心に書き記してない状態だと神様に引き続き望むことができないんですね。空っぽだもん。イエス様の御名によって祈りました、あと思いと心の中がこう書き記してない状態なんで、言葉が終わりとともに、終わるとともに、その願う心もいつの間にか止まっている。そして次のまた祈りの時間に思い出したかのように それをまだ私たちはやっているんですよ。これが今まで私たちがやってきたこの祈りの実態。今ものすごくうなずいている、うなずいている。まだ私はね、うなずく皆さんを見てすごく幸せなの。なぜ？祈ったことがない人はこのうなずきもないからね、祈ったことがあるから、ああそうだった、祈ってきたよね、たくさん祈ったんだけど、イエス様の御名によって祈りましたつった後は、あっさりとこの祈った思いから離れて日常にいたということが体験されたので、皆さん今うなずくんですよ。そうだそうだそうだね。アーメンの力がここに出てきました。アーメン、アーメン、そうなります、私は信じます、ね、そうなりますように、あなたが仰せられたことに私は同意しますということがアーメンの状態なんですね。信仰が昇ります、恵みが下ります、恵み、イエス神の愛、イエス神の恵みですよね。恵みが下りますね。二つが会いましたね。奇跡が起きましたね。これを私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださるイエスが与えられた。で、御父が報いたのはイエス様、私たちに報いたのはイエス様。そして私は実行するってというの、何を実行するかって言ったら、皆さんがね、思いと心に刻まれたもの、そこから離れない心ね、心でなることを信じます、アーメンアーメンの心、自分の思いと心に刻まれたそのね、あの鮮やかなものがなることを信じますって信じる、アーメンアーメンの心、アーメンアーメンの心が強ければ強いほど、皆さんの守護天使はね、皆さんがね、こう描いたね、板を持って走ってるんですよ。走っても見えるように、話す時も自分のビジョンに関わることを話し、行動する時も自分のビジョンに関わりがある行動をしなさい。エムナ、登ります、信仰が登ります、で信じた心が登ります、アーメンアーメンが登ります、こうなります、ああ、私は信じます、アーメンアーメンが登ります。それに合わせて上からはね、私たちが登りきって見たまで行くことを待たずにして、気前がいい方がね、恵みが下るように恵みをまた走らせてくださるんですね。二つが会いました、人の世では考えられないことが起きました、奇跡が起きました。これによって全世界のね、0.1% の人、この信仰を持った 0.1% の人がね、全世界の富を持っている。0.1% で持っている、ね、見える世界においてね、一番幸せをね、喪失することができるね、お金があって不便はない、お金がなくて悲しみはある、不便はあるね、お金があり余って不便はないですよね。少なくても物質の世界においてね、全ての力を、ね、牛耳っている、その 1% の人がほとんどユダヤ人なんです。なぜ？彼らはね、A には A ダッシュがある、 というこの神様の法則を誰より知っていて、それを誰より守るから、ね、その 0.1% のこのね、人グループの中に彼らが入っているんですよ。彼らは夢を、ね、夢ではなくて法則で全部解いていく。法則で解いた。法則で解いて、正しい答えにね、必ず自分は行くということをユダヤ人は信じているんですよ。あのね、信じ方の違いが何かというと、3×3 は必ず9ということを分かってって信じる、実行するのがユダヤ人だ。いいですか皆さん、信仰によって神様が持っているね、全てのものを私たちはね、頂戴ができる。主はね、私にね、買いに来いって言ってるんですよ。金がないものも来い、金も持たずに来いね、私は気前がいい。世の中のものだったら、どんなに私たちが買いに行こうと思っても、物質的にお金がなかったら買いに行けない、ね、でもね、主はね、あそこら辺に小宅並べされているその商品ではなく、ね、すごい価値があるものを私全部持ってるよって言ってるんですよ、ね、それをね、買いに来いと不思議なこと言ってる。金がなくても来い金がなくても来い、ね、って言ってる。で、何で行けばいいの？信仰。エムナで来いって言ってる。エムナで来いって言ってるんですよ。エムナで来い、信仰で買いに来い。これいつから？アブラームの時からです。アブラームの時から神様はね、信仰によって私が言った本土親戚父の家を離れなさい、信仰によって私が言った地に行きなさい、信仰によってそこにとどまり住みなさい、私のしきだりを守りなさい、ということで、アブラハムの生涯を見ると、アブラハムが礼拝したということ以外、ね、なんか、これした、あれした、ね、これ、あれこれに、ね、あの、制限がかかったとかないんですよ。信仰によって、ね、主が仰せられた言葉を守り行うことによって、その保証を限りなく得たもの。それが信仰の先祖、アブラハム。なんですよね。とその引き続きとして、今私たち一人一人が今ここにいるんですよ。信仰によって望むことができるものとして、この時代に招かれている。この素晴らしいことだと思いませんか。皆さん、ヘブル書の11章というのは信仰の章として超有名な場所なんですよ。ここをなくして信仰、ね、を、定義する場所がないと思われるくらい、このヘブル11章は信仰の章なんですよ、ね、昔の先人たちは、ね、この信仰のゆえに称賛されましたということが書いてある、うん、信仰というのはどういうものかといったらね、イエス様に弟子たち、イエス様が弟子たちにこう言ったんです。あなたたちはね、4ヶ月後に実るって言ってるよ、ね、でもね、もう私が見ると色づいてますよって、色づいてますよって、鎌を持ってね、あの、借り入れに行きなさいということを言っているんですね。で、どういう法則かって言ったら、これは 農夫の方が種まきをするときに、これ絶対出ないよね、もう今年ももうダメだよってやってる人は一人もいないね。たとえ去年がね、収穫がね、思わしくなかったとしても、今年輝かす時は期待してね。でどういう期待をするかって言ったらね、自分がこの畑で一番たわわとね、収穫した時のことを思い出して期待して、これを撒くんですよ、種をね、種を撒く。それでいい農夫であるならばあるほどね、良いものを期待するんですよ。良いものを期待するということなんですね。その良いものをね、その期待するという法則が私たちには乏しくて、あ、種まきました、あと4ヶ月経ったら収穫と、私たちは計算に収穫のね、時までのその中に4ヶ月というものを数字を入れてしまうんですよ。それを人間、通常の人間があることを成し遂げるためにね、法則にのっとっていいですか、イエス様の恩恵に預からず、イエス様の天と地にある全ての権威に預からずね、本当に模範に生きていた人が模範に正確にあることをね、初めて、そしてそのことが実体になるまでね、キリストの力なしで実体になるまで4ヶ月がかかるということがある。これ通常でしょつってんの、主がイエス様の弟子たちが4ヶ月した時、おーおー、あんたたちはね、あと4ヶ月後に収穫だって言ってるけど、私の目にはたわわでね、色づいている、ララララ色づきのあらを書いてあるでしょ、色づきね。なのに通常だと4ヶ月後だけど、神のね、全能なる力がね、天のものを与え、地のものを与えて、権威を持って与えると、今たわわにたわわにね、実っているっていうことを言ってるの。だからあなたたちと信仰の創始者であり完成者であられるイエス・キリストは信仰によって時間の短縮ができるということを言ってるんですよ。これアーメンだよ。私が100兆を持つには、私の計算で使わずにね、ずっと1年いくらずつ貯めてどのぐらいかかるか、ということなんですけれど、あなたの通常の能力だとそうだよっていうことを言ってる。だけど私の力だとね、短縮できるということを主が言ってるんだよ。なんていう素晴らしい方なんだ、なんていう素晴らしい方なんだろう。なんでこんなにね、できるよということと、こういうふうに願うんだよ、こうすればなるよ、痛いほど今教えてるんですよ。なんでなってほしい、なってほしいから。そのスピードをね、早まらせるために、私たちが信仰を持ってね、アーメンアーメンつってね、私たちに信仰を持ってアーメンアーメンつって行動するのが登っていくね、このスピードを早まらせて、4ヶ月にならないために早まらせてね、ダワワッとするために、主は恵みでそれを短縮することを言っているんです。私皆さんに言ったことがある。主が主の方法で与えてくださったね、その財の実態を全部 こう置いて皆さんと一緒にイエス様に会ってこうやってやる写真を撮る、ね、それが私のね、あの一つの夢ですよ。うん、言葉のことは並べたらいいだ、ね、残念だけどそうじゃない。思いと心に記されていないものは、ね、イエスの御名によって祈りましたということとともに、ね、自分から思いが離れ去ってしまう。それだとその祈りは4ヶ月みっちりいかなければ、そのプロセスをみっちり全部遂行しないことにはならないということを言ってるんだよ。私たちの信仰ね、四六時中のかけ離れないこの信仰がね、4ヶ月と言っているこの世に対して、イエス様が何言ってんの、今もたわわとなって色づいているよ、その状況にするんです。何がそれを可能にしますか。皆さんのいても立ってもね、皆さんから離れないね、その聖なる願望です、希望ですよ、イエス様にかけた望みです。それがそれを可能にするということを主が今日もありありと教えてくださいました。最近ね、なんかの時に、でなんか不思議に口をパッと開くとね、もうすごいことが出てくるんです。上から来るものをそのままダウンロードされて私は話すだけです。イエス様からのものなんです。あることをお話しし始めると、言っていることのね、言っていることのそのね、言葉が正しいよっていうことを証明するために御言葉が来るんです、ね、あと4ヶ月もすればその御言葉は分かっていたんだけど意味が分からなかったって、ね、イエス様の時間と通常の時間は長さが違うということを主が今日教えてくださいました。ハバクク、今日の御言葉は走っても見えるように板に記せということなんですね。思いと心に記されていないビジョン、ね、思いと心に記されていないビジョンは、ね、イエス様の御名によって祈りましたということとともに、ね、その、ね、掲げたビジョンから離れることが多い。それをしっかり覚えて、今晩皆さんが祈る時に何をするかって言ったらね、その思いの中に一番幸せな自分、それをね、今まで見たことがない、ね、こうなってほしいということは皆さん祈ったものの、幸せな自分をね、こう掲げて祈るということはなかったと思います。ほとんど思いの中で一番違う、イエス様今何が一番私にとって何があれば一番幸せか、ね、それをね、霊に行くともにしっかり分かるようにしてくださいということを祈りましょう。これから祈っていきたいと思います。337番です。